それでは今日はですね、この箇所から主の聖餐というタイトルで御言葉を取り継がせていただきたいと思います。
If you are English speaker, you can go sit near Rison. He is going to translate in English.
座ったままでもよろしいですかね。聞こえますかね、皆さん。はい、私たちの教会ではいつも月に一度第一日曜日に聖餐式を行っているんですけれども、8月はですね、いろいろと、7月から、特別なイベントが毎週末あったこともあって、今月は今日ですね、第3日曜日に、聖餐式が移動になりました。そして、先月、アナちゃんとマヤちゃんが洗礼を受けましたけれども、 おそらくマヤちゃん洗礼を受けて今日が最初の聖餐式になると思うんですね。マヤちゃん明後日かな、明後日日本に出発、マヤちゃん明後日日本に出発されますけれども、その日本に出発する前に、こうやって、一緒にですね、この聖餐式に、聖餐を受けることができる、これまた神様の計らいの中でとても感謝、嬉しいなと思いますね。そんなわけで、今日はこのコリント人への手紙から、皆さんも聖餐式のたびに読んでいる聖書箇所だと思いますけれども、もう一度聖餐式の目的、聖餐式の意味について、今日は私たちこの御言葉を読んでいきたい、そのように思います。一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もあなたの豊かな恵みの中で、愛する兄弟姉妹家族とともに礼拝の時を守られることを感謝いたします。主よ、どうぞこの語る者の口を清めてくださって、あなたの御言葉を語らしめてくださいますように、また私たち一人一人に必要な糧を御言葉を通して豊かに与えてください。また今日ここに集うことができない私たちの愛する兄弟姉妹、また私たちの愛する友達や家族、主よ、どうぞ一人お一人を覚えて、今いらっしゃるところであなたが支えて慰め励ましてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。早速では、読んでいきたいと思いますね。今日は17節からでした。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです、というパウロは書き出して始めています。初っ端から雲行きが怪しい、今日は箇所ですよね。パウロはコリント教会の人々に伝えたいことがあると。しかもそれは褒められたことではない。皆さんは褒められて伸びるタイプですかね。僕は完全に褒められて伸びるタイプなんですね。もう褒められれば褒められるほど、もうどんどん伸びていく、ね、褒められれば褒められるほど鼻ばっかり伸びていくんですね。でも神様が、あまり伸びすぎるとポキンとね、ちょうどいいところで折ってくれて、時々痛い目を見ますけれども、そういう意味では僕はパウロとは気が合わないなと思いますね。褒めてもらわないと伸びませんから。いきなり褒めませんって言われたら、その後も聞く耳がなくなってね、しまいそうですけれども、しかし今日はパウロの言葉をこの続けて読んでいきたいと思います。褒めることができません。その理由は、あなた方の集まりが益にならないで害になっているからだ。これが理由ですよね。本来教会の集まり、集会というのは私たちにとって益になるものでなければならない。私たちにとってそれは喜びであり、祝福になるものであるはずである。けれども、その教会の集まり、集会がかえってあなた方の場合には害になっている、だから私は褒められない、パウロは言うわけですよね。じゃあ具体的にどんな害が発生していたのか。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いてます。 ある程度はそれを信じますというのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。この害、パウロが言う害というのは具体的に何かといえば、それは分裂だ。みんなが互いに愛し合う、イエス様は互いに愛し合いなさいと何度も教えられた。みんなが互いに愛し合い、分け合い、喜び合うはずの教会の集まりの中に分裂がある、対立がある、分派がある。それは教会のあるべき姿ではない、それは害である。まあ、しかしパウロはここで誤解のないように一言付け加えてますね。それは時として教会の中に分裂が起こるということもやむを得ないことがある。そしてそれは、本当の信者が明らかにされるためにそういうことが起こることがある。つまりイエス様が私たちに与えてくださった信仰、救い、福音、それを守るために、それを守るために時として私たちはもちろん忍耐を持ちつつも、それを守るために時として私たちは立ち上がらなければならない。はいははい、いいえはいいえと、イエス様が与えてくださったこの救い、神様が与えてくださったこの恵みを守るために私たちは戦わなければならないことが時として教会の中で起こることがある。けれども今回コリント教会の中で起こっていることはそういう種類のものじゃない、パウロは言うわけですね。それは害になっている。彼らの中で起こっている対立、分裂というのはそういう信仰を守るための致し方のないものではない。じゃあ具体的にどんなことなのか。20節、しかしそういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。と、食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。パウロさんね、イライラしてますね。結構イライラしてます。このことに関しては褒めるわけにはいかない。まあ、具体的にどんなことがコリント教会の中で起こっていたか、まあ、パウロは一つの例を取り上げます。それは愛賛会の時である、まあ、ポットラックです。今から2000年前も教会でポットラックやってたんですね。昨日も私たちポットラックやりましたけれども、まあ、私たちがポットラックをやるときにはこういうことはまずないですよね。さあお祈りをして、さあ皆さんって言ってもなかなか並ばないからもう指名して行ってくださいって言わないとみんな遠慮しちゃって並ばない。それに、まあ、カナダの教会ではあまりないかもしれないですけど、日本の教会で愛賛会なんてやると必ず皿に、全ての皿に一口ずつ残りますから、もう遠慮の塊が必ず残って誰も手を出せない塊が一個ずつ残りますよね。我先にとみんな食べに行って食べるものがなくなっちゃうっていうことはそう、まあ、私たちの場合はない、まあ、そういう意味で私たちは非常に素晴らしい教会だと思うんですけど、コリント教会はそうではなかったんです。もうポットラックと言ったらですね、もう我先にとみんな取ってしまって、それで中には酔っている者もいた、ね、アルコールも出たんですよ、当時のポットラックには。もう私たちポットラックでね、あんまりビールとか出ませんけど、まあ人の家でちょっと集まるときはちょっとビールが出る時もありますけれども、まあ、それでももうベロベロに酔っ払っちゃうなんていう人はね、まあ、そうはいないと思いますよね。まあ、当時は水の代わりに、ブドウ酒ワインを飲んでました。まあ、そういうこともあると思いますけれども、でも普通は酔うほどは飲まないですよ。わざと強いの持ってきたんでしょうね。それでもベロベロに酔うほどお酒を飲んで、そして我先にと、食事をしていた。そして、食べられない人たちも中にはやっぱり出てきたんですよね。本来であるならば互いを愛し合う、互いをいたわり合う、互いに譲り合う、互いに与え合う、これが教会、キリストの体のあるべき姿です。でも彼らの状態は全くその逆だった。自己中心、自分さえ良ければいい、 まず自分がお腹いっぱいに、まず自分がお酒をいっぱい、自分さえ良ければ良い、自分が一番大事、他の人はどうでもいい、まあ、そういう思い心が一人一人の心の中にあった。そしてそういった愛賛会の中では、特に弱い立場の人たち、貧しい人たちが犠牲になっていた、ないがしろにされていた。私たちは逆ですよ。私たちはまず子どもたち、それから、お年寄りの方から先に、まあ、昨日はねカルガリー買ったから仕方なくカルガリーの人あ、今日ダメ、カルガリーの人が何かここにいることをちょっと忘れてました。まあ、勝ったからね、まあ、カルガリーの人を先に、でも普通は子どもたちお年寄りを先にと私たちはやるわけですけれども、彼らの場合は違ったんですね。自分さえお腹いっぱいになればいいっていう人たちばっかりですから、弱い人たちとかパッといけない人とか、そういう人たちは食べるものは何も残ってない、弱い人たちが犠牲になる、そういう状況にあった、まあ、そういった状況をパウロは伝え聞いて非常に悲しくなったと思います。彼らの状態非常に憂えていた、まあ、そんな彼らに対してパウロが今日伝えたメッセージが後半部分、私たちが聖餐式で読む聖書箇所になるわけですけれども、パウロがそんな彼らに語った今日のメッセージ、それはイエス様が十字架につけられる前に最後に弟子たちと食事をした、いわゆる最後の晩餐と私たちが呼んでいるあの食卓でイエス様が弟子たちに語られた、この最後のいわゆるメッセージ、御言葉をパウロは引用して彼らに語りかけるわけですよね。あの聖書を読むと面白いです。イエス様はもちろん街道でもたくさん教えられたと思いますけれども、大体イエス様がとても大事なことを語られるのは食卓なんですよね。みんなで食事をワイワイしている、そういう場面でイエス様は大事なことをたくさん実は語っている。そしてこの聖餐式のメッセージもやはり最後の晩餐、食卓で食事をしている時にイエス様は弟子たちに語られた。そしてこの言葉をもう一度彼らに思い出させることによって、教会とは何か、聖餐とは何か、愛賛会とは何かということをパウロは彼らに語りかけるわけです。24節から見ていきたいと思います。23節ですね。パウロはこう言います。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。これはパウロの考えではなくて、パウロがイエス様から受けたこと、すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。私たちが聖餐に預かるとき、聖餐式に預かるとき、まず第一に覚えるべきこと、聖餐式の、私たちが聖餐式を行うまず最初の目的、それはイエス様が私たちのためにしてくださったことを覚えるということですよね。私を覚えてこれを行いなさい、イエス様は語られました。あなたが食事をするとき、パンを裂くとき、またあなたがブドウ酒を飲むとき、私のことをそのたびに思い出しなさい。それは私の体である。あなたのために裂かれた私の体を思い出しなさい。あなたのために流された私の血を思い出しなさい、イエス様は語られました。イエス様はなぜ十字架で裂かれ、また血を流されたのか。まあ、実際イエス様は十字架で裂かれたわけではないですけれども、でもイエス様は十字架にかけられる前に鞭打ちに遭いましたね。鞭打たれました。で、当時の鞭というのは鞭の先に金属の破片をつけるわけですよね。それで背中を叩くわけですから、背中の肉が当然裂けて血が噴き出します。まさにイエス様は肉体を引き裂かれた、そして十字架の上で釘付けにされ血を流されたわけですよね。なぜイエス様の肉は裂かれ、イエス様は私たちのために血を流されたのか。 そのことを私たちが、知るためには、神様とは一体どういうお方であるかということを知る必要があると思うんですね。神様はどういう性質を持ったお方であるか。で、神様にはいろんなご性質があると思うんですけれども、特に私たちが心に留めたい神様のご性質、それは神様は善であるということ、良いお方、義なる方であるということ、そしてもう一つは神様は愛なるお方であるということですよね。神様は善です。神様は正義、正しいお方です。そして私たちは神様の前に正しいものではない。私たちは神を神としなかった。私たちは神に背を向けて歩んでいた。神はその善であるがゆえに、神様はその完全な正しさのゆえに罪を裁かれるお方です。悪や罪や不正に対して裁きをもって望まれる、これが神様の私たちが心に留めなければならないご性質の一つです。しかしその神様は同時に愛なる神様である。神は愛であると聖書は伝えています。神は愛する対象として私たちを作り、この世界を作りました。だから神様は私たちに生きてほしい、私たちに人生をエンジョイしてほしい、私たちを祝福したい、神様は願っておられます。私たちが罪を犯すとき、神様は神であるがゆえに、神様は正しい方であるがゆえに、私たちの罪を裁かなければならない、裁きをもって臨まなければならない。けれども神様は同時に私たちを愛するがゆえに、私たちに生きてほしい、私たちに祝福されてほしい、この2つの相反する神様の願いです。この2つ相反する神様の思い、願いが一つになった、それがイエス・キリストの十字架です。神様は私たちのうちにある罪を裁かなければならない。神様は正しいお方だから、それがイエス様の十字架に表されたあの裁きです。けれども神様はその裁きを私たちの身の上にではなくて、ご自分の愛する一人子の上に負わせられた。それは私たちを救うため、私たち自身がその裁きを受けて滅ぶことがないように、ここに神の愛が表されたのです、聖書は語っています。よくこういう人がいます。神様が愛なんだったら全部の人を自動的に救ったらいいじゃないですか、初めから裁かなきゃいいじゃないですか。でもそうしたら神は神でなくなってしまう。神様がただの愛の塊だったら、そこに正義がなくなってしまう、正しさがなくなってしまう。それはもはや神ではないと思うんですね。もし神様が裁きの神様だけで、神様の基準に基準を満たす人だけを救う、良い行いをして立派な行いをした、そういう人だけが救われるんだ、もしそういう逆に神様だとしたら、神様の愛、神様の恵みというのは無駄なものになってしまう、あってないようなものになってしまう。けれども神様は正しいお方であり、愛なるお方である。だからイエス様を十字架につけた、そのことを覚える、これが聖餐式の第一の目的ですね。そのためにイエス様の体は裂かれました。そしてイエス様の血は流されました。そして血というのは命の象徴です。ですからエホバの証人の人は輸血をしないというのはここから来ているわけですよね。まあ、私たちは事故にあったら輸血をしますけれども、一つの象徴として血というのは命を表す。その血をイエス様が流されたということは、私たちのために命を注ぎ出してくださったということ、そしてその血によってイエス様が新しい契約を結んでくださった。血の契約、血の契約っていうのは別の言い方をすれば命の契約です。私たちに命の保証をしてくださった、永遠の命を与えてくださった、命の契約をしてくださった。私たちが聖餐でブドウ液を飲むときに、私たちはそのことを覚えるんですね。そしてイエス様はこの聖餐式をですね、 改めてこういうふうに私たちは用意しますけれども、あれは最後の晩餐、過ぎ越しの祭りの中で晩餐を食事をするときにイエス様はあのメッセージをされた。そしてその後イエス様の弟子たちは食事をするために愛餐会をやっていたようでありますよね。つまり食事というのは私たち日常的なことです。毎日私たちは飲み食いをして命をつないでいるわけですよね。毎日食べて毎日何かを飲んで私たちは生きている。そのことによって生かされている。聖餐式はそれと同じです。私たちが食べ、私たちが飲み、私たちの体のこの命を維持するときに、私たちの命を本当に保ってくださっている方を覚える。それはイエス様の十字架の贖いであるということ。食事をもちろん聖餐式の時はもちろん、食事をするたびに日常生活の中で私たちはイエス様の恵みを覚える、そういうものでありたいと思います。第2番目に聖餐式の目的、聖餐式の意味、26節です。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。2つ目の聖餐式の目的、それは主イエス様の死を告げ知らせるということです。イエス様が誰のために、何のために死なれたのか、その死の意味、すなわち神様の福音、救いを述べ伝えること、告げ知らせること、それが聖餐式に預かる人たちみんなに与えられている使命であるということを覚えること、これが聖餐式の第2番目の目的ですね。3つ目、27節からです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。聖餐式を行う3つ目の目的、意味、私たちが覚えるべきこと、それは自分自身の信仰の確認、吟味、そして軌道修正です。もし軌道修正が必要ならば、その度に軌道修正をするということ。私は今日聖餐を受けるにふさわしいものであるかどうかを吟味する。皆さん、聖餐を受けるにふさわしいものとはどういうものでしょうか。ちなみに昔初めて僕がこの教会に来た時に、まだクリスチャンじゃありません、聖餐式が行われてました。意味も分かりません、聖餐式が始まりました。周りの人たち、大体ほとんどの人はみんな立って前に行って、なんかパンの切れ端と、ちっちゃいカップに入ったジュースみたいのをもらって帰ってきて食べたり飲んだりしてるわけですよね。あ、自分もなんか美味しそうだなと思って、みんなが立っていくから、みんなの後に一緒に立ってついていってですね、パンをちぎってカップをもらってきて一緒になって食べたり飲んだりしてましたよね。エドモントン教会の人たちはみんな優しいから、誰も僕を裁きませんでした。何も言いませんでしたね、何も言いませんでした。またそのことによって何か神の天罰を後から僕は食らったということもおそらくなかったと思います。まあ、実際身体をわきまえないで僕は飲み食いをしてしまったわけですけれども、でもここで神様がパウロを通して言っている飲み食いにふさわしいっていうのはそういうことじゃないと思うんです。まあ、もちろんだからといって誰でも前に出てきてお腹空いてたらパンちぎって食べて飲んでいって、そういうことじゃないですよ。そういうことではありませんけれども、もっと本質的なことをパウロは言っていると思うんですね。イエス様は私たちの救いのためにご自分の命を投げ打ってくださった。私たちが救われたのはただ恵みによるのです。その恵みを受けるにふさわしいものとはどういう人でしょうか、どういうものでしょうか。イエス様がこんな例え話を語ったことがあります。二人の人がいた。一人はパリサイ人、一人は主税人だった。皆さんよく知ってる例え話だと思います。パリサイ人は宮の前に立ってですね、そして心の中で自分の信仰を誇って、私は立派なものであることを感謝します、神様に祈りを捧げた。でも主税人は遠く離れて立って胸を打ち叩いて泣きながら、神様、私は罪深いものです、私を憐れんでください。イエス様はその時言われました。神様が心を止められたのは主税人の方である。 またイエス様は放蕩息子の例え話をしましたね、まあ、この中にも放蕩息子放蕩娘がたくさんいるかもしれませんけれども、お父さんの財産をですね、前借りして早くよこせと言ってですね、もうそれを自分の好きなことに使い果たして、もう行くところがなくなってですね、もう豚の餌を食うまでに落ちぶれてしまった。そしてあんまりにも惨めになってですね、泣きながらその過ちを犯した弟の方はですね、お父さんのところに帰ろうって、それもお父さんがまた小遣いをくれるだろうっていう魂胆じゃなくて、お父さんのところで、もう召使いとして奴隷としてでも雇ってもらった方が今よりはマシだって、お父さん許してくれないかもしれないけれども、でもお父さんのところにもう一回帰りたい。そしてお父さんのところに帰った。そしてお父さんは彼を叱るでもなく、両手を広げて帰ってきた息子を抱きかかえて迎えて、そして彼のために祝宴を開いたという例え話をイエス様はされました。生産を受けるにふさわしいものっていうのはこういう人たちのことだと思うんです。自分の立派さ、過去1ヶ月を振り返って、まあクリスチャンとして私は及第点だったかな、生産を受けてもいいかな、そういう人じゃないんです。神様が求めているのはそうではなくて、自分の信仰や過去1ヶ月を振り返って、私はクリスチャンとしてまずまずやってきました、そういう人ではなくて、私はただただ主の憐れみによって、ただただあなたの恵みによって、愛によって救われました、私にはあなたの前に誇れることは何もありません、この神様の前に砕かれた心、へり下った心、ただ神様の恵みにすがる、そういう思いで前に出る人、これが聖餐を受けるにふさわしい人なんですよね。今日私たちは聖餐を受けるにふさわしいでしょうか。この1ヶ月を振り返ってみるときに、どこか心の中で私たちはクリスチャンとして立派に生きてきたとは思わないかもしれないけれども、他のクリスチャンを見て、なんだあのクリスチャンはとか、あの人はなってないとか、あの人は本当のクリスチャンじゃないよとか、もしそういうことをふと思ったことがあったとしたら、聖餐を受ける前に私たちは悔い改めたいと思います。私たちもまだ罪人に過ぎない。神様の目から見たらみんな一緒です。私たちはイエス様の恵みなしには救われない、そのようなものであること、もう一度聖餐を受ける前に私たちは覚えたいと思います。最後にもう一つだけお話しして今日は終わりにしたいと思います。最後にもう一つ聖餐を受けるときに私たちが忘れてはならない大切なことがあります。それは、特に33節ですから、兄弟たち食事に集まるときには互いに待ち合わせなさい。聖餐式というのは待ち合わせて行うんですね。つまり聖餐式の第4番目の目的、それは私たちが一つになるということです。私たちが主の名のもとに集められて、主の名のもとに一つの体となる、一つ集められるということ。聖餐式で、今もこれはきれいに切ってありますけど、もともと一つのパンですから、これイエス様の体です。これを裂いて、それぞれ一つ一つのピースを皆さんは受け取って席に戻るわけですけれども、そのピースをまた集めたら、それは一つの体になるわけです。私たちはイエス様の体の一部であるということを、その裂かれたパンを通して覚えるわけですよね。私たちはキリストの体に属するものである。イエス様の体は私たちのために裂かれました。でもイエス様の体が分断され、裂かれたのは、私たちがもう一度一つになるため。私たちは何のために救われたのか。救いということを考えるときに、私たちはただ地獄に行かないためとか、ただ天国に行くため思う人が多いですけれども、神様はただ私たちが天国に行くため、ただ私たちが地獄に行かないために私たちを救ったんじゃないんです。神様が私たちを救ったには目的がある。それが聖餐式の目的でもある。それは私たちが神様に許され、神様と和解し、神様と再び交わりを持つため、神様と再び結ばれるため、そして神様とだけではなくて、兄弟姉妹、他の人々と和解し、他の人々とそのイエス様の愛によって、恵みによって、もう一度結ばれるため、 その交わりの中で喜びと愛と恵みを私たちが味わうために私たちは救われた。それが神様がこの世界を作った目的です。そういう世界を神様は目指しておられる。ですから聖餐を受けるときには私たちはもう一度そのことを覚える。それが神様の願いであるということ。だから家で一人でパンとブドウ酒で聖餐式したって、それは本当の聖餐式じゃないんです。みんなで集まってやるところに聖餐式の意味があるということを私たち覚えたいと思うんですね。で、今日はカルガリからも何名かの方来てくださってます。カルガリだけではなくてバンフや、バンクーバー、あるいは世界中いろんなところに私たちの兄弟姉妹教会があります。また、私たちはこの夏、何名かのを愛する姉妹方を送り出しました。そしてあさってには間もなくマヤちゃんも、帰ってきますけどね、帰ってくるんですよね、帰ってきますけれども、日本に向かって旅立たれる。けれどもどんなに遠く離れていても、どんなに違う教会に所属していても、聖餐をするときに私たちは主にあって家族である、主にあって一つであるということを忘れないようにしたい。コリント教会の人たちのように自分さえ良ければよい、自分の教会さえ良ければよい、自分だけが正しいではなくて、私たちは皆キリストの体に属するものである。そのことを覚えたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちはただあなたの恵みによって救いに預かり、そしてあなたの体の一部とされました。それは私たちが互いに愛し合い、互いにいたわり合い、悲しみもまた喜びも共にするためであります。主よ、どうぞ私たちの心の内に互いに裁き合う心が起こるとき、主よ、どうぞ私たちを悔い改めに導いてください。そしてあなたがどのように私たちを愛してくださったか、私たちのためにあなたが十字架の上で成し遂げてくださったこと、私たちが聖餐に預かるたびに、また食事をするたびに、また交わりをするたびに、主よ、私たちの心に思い起こさせてください。そして主よ、あなたが私たちに願っているあなたの子供にふさわしい歩みを私たち一人一人がすることができますように、助け導いてください。主よ、どうぞここに集われたお一人お一人を豊かに祝福してください。愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。